新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は3月の1日月曜日です。今日のニュースいきましょう。集英社がワンピースなどの漫画原画をブロックチェーン基盤スタート版サートを活用し販売開始。イギリス HSBC が Google クラウド上でコルダを利用可能に。ジャック・ドーシーやウィンクル・ボス兄弟が資金提供。 MIT メディアラボがビットコインのセキュリティに関する取り組み開始。プラズムネットワークが UC バークレーのブロックチェーンアクセラレーションプログラム公式スポンサーに就任。請求書 AI クラウド、レイヤー X インボイスが郵便管理クラウド、アテナと協業開始を発表。スターターパッケージも発表。
一つ目のニュースいきます。スタートバン株式会社が提供するアートのためのブロックチェーン証明書発行サービス、スタートバンサートが株式会社集英社の開始する漫画アートの世界販売事業、集英社漫画アートヘリテージ、略して SMAH に導入されることを3月1日に発表したというニュースです。集英社は漫画を受け継がれていくべきアートにするというビジョンのもと、2008年から実施している漫画原画のデジタルアーカイブ事業を活用し、漫画アートの販売サービス SMAH をスタートします。漫画作家の画業に光を当て、彼らの作品に美術品としての永続的な価値を与えるという新しい取り組みとのことです。サイトローンチ時には、小田栄一郎、ワンピース、池田理代子、ベルサイユのバラ、坂本慎一、イノサン・ルージュの作品を販売。印刷手法やカラーリング、サイズなど幅広いラインナップで作品を展開していきます。集英社はスタート版サートを導入して作品の価値を決めるあらゆる情報をブロックチェーン証明書に記録し、漫画作品のアートとしての新たな価値を担保していく狙いです。新しい経済編集部はスタート版代表取締役最高経営責任者 C 太平氏へ取材を行っておりますので、テキストでご覧ください。続いてのニュースいきます。イギリスの銀行 HSBC がブロックチェーン開発企業 R3 のブロックチェーン基盤コルダエンタープライズを Google クラウドで利用できるようにしたことを2月26日に発表したというニュースです。具体的には HSBC のデジタルボールトのカストディープラットフォームが Google クラウドで利用可能になりました。デジタルボールトは株式、債務、不動産など私募を通じて発行された資産のカストディを行っています。これによりクライアントオンボーディング時間が数ヶ月から数週間に短縮され、クライアントの体験価値が向上し、コストが大幅に削減されるようになるとのことです。またコルダの技術を Google クラウドで利用できるようになることで、紙の証明書の代わりにデジタルトークンを発行するなど、将来的にトランザクションのライフサイクルを台帳上に移行するオプションが銀行に与えられるようになります。HSBC のマーケッツ&証券サービス部門の分散型台帳技術とトークン化の責任者であるガウラブ・アッカルワ氏は、コルダの技術を Google クラウドで利用可能にした最初の組織であることは、ブロックチェーンとクラウド技術に対する HSBC のコミットメントをさらに示すものです。これはオンボーディングの時間を短縮しコストを削減するだけでなく、取引のライフサイクル全体が分散型台帳上に保存されるような将来への準備にも役立ちますとコメントしています。R3 の最高収益責任者であるキャッシー・ミンター氏は、将来のデジタル資産クラスのカストディをサポートする上でのブロックチェーンの可能性は計り知れないものがあります。HSBC がコルダを Google クラウドで利用可能にすることで、クライアントはより迅速なオンボーディング時間とコスト削減の恩恵を受けることができます。コルダは最高水準のプライバシーとセキュリティを念頭において構築されています。このプラットフォームは HSBC のグローバルなカストディ業務を行うクライアントが安全かつリアルタイムで個人資産の詳細にアクセスできるようにするのに最適なプラットフォームですとコメントしています。 Google クラウドのグローバル金融サービス担当バイスプレジデントであるデレック・ホワイト氏は、 HSBC が銀行の未来に向けて準備を進める中で、消費者、企業、エコシステムを新たなイノベーションで結びつけるために最高のクラウド技術のスピード、スケール、セキュリティを提供できることを誇りに思っていますとコメントしています。
続いてのニュースいきます。アメリカマサチューセッツ工科大学 MIT メディアラボのデジタルカレンシーイニシアチブ DCI が新たにビットコインのソフトウェアとセキュリティに関する取り組みニュービットコインソフトウェア&セキュリティエフォートを開始したことを2月25日発表しました。リリースによるとこのプログラムの目的はビットコインプロトコルのセキュリティを向上させるために中立で専門的なリソースを提供することであり集中化につながる可能性のある開発エコシステムのボトルネックを減らすことであるとされています。このプログラムではビットコインコアの開発への貢献だけではなくマイニング報酬の安定性の調査や強固なセキュリティと情報の申請性保証を提供するためのソフトウェアなどの研究またネットワークやオペレーティングシステムのセキュリティコンパイラープログラミング言語などの分野の専門家をこの取り組みに参加させることが含まれるということです。なお4年間行われるこのプログラムには800万ドルの資金調達が目標とされているということですが今回すでに400万ドルの調達が完了したということです。この資金提供には、ツイッターのジャック・ドーシー氏、マイクロストラテジーのマイケル・セーラー氏、ジェミナイのウィンクルボス兄弟のほか、コインシェアーズ、フィデリティデジタルアセットらが参加をしたということです。マイクロストラテジーの会長兼 CEO であるマイケル・セーラー氏は、次のようにリリースにてコメントをしています。ビットコインはインターネットの出現以来、最も重要なイノベーションであり、資産だけでなく、オープンソースの開発者や MIT のデジタルカレンシーイニシアチブのような非営利機関によって維持、改善されているため、その基盤となるインフラに投資することは私たちの責任です。とコメントしています。続いてのニュースいきます。ステークテクノロジーズが UC バークレーカリフォルニア大学バークレー校の主催するブロックチェーン企業対象のアクセラレーションプログラムバークレーブロックチェーンエクセラレーターのスポンサーに就任したことを3月1日に発表しました。ステークテクノロジーズは日本初のパブリックブロックチェーンであるプラズムネットワークの開発をリードする企業であり今年1月には世界で初めてポルカドットのテストネット接続に成功過去にはポルカドットエコシステム内で最多となる全6回の助成金をポルカドットの開発主体から獲得トークン配布では約65億円相当のイーサがスマートコントラクトにロックされるなどの実績を持っている企業です。また先月2月にはバイナンスをリード投資家に約 2.5 億円の資金調達を行っています。またバークレーブロックチェーンエクセラレーターは UC バークレーの工学部 MBA であるハースクールフォーチューン500カンパニーにブロックチェーンコンサルティングなどを行っているブロックチェーンアットバークレーによって提供される6ヶ月間のプログラムです。スポンサーやパートナーとして Web3 ファウンデーション、ディフィニティ、パンテラキャピタル、コインベースベンチャーズ、ブロックチェーンキャピタルなどの世界的な財団及び投資家がサポートを行っています。ステークテクノロジーズは2020年春学期の UC バークレー主催アクセラレーションプログラムを卒業しています。今回はプログラムの支援者となることで UC バークレーに所属する企業家、開発者や研究者、他の支援者とより多角的に連携を深め、よりグローバルに展開をしていくということです。ステークテクノロジーズの代表取締役 CEO である渡辺壮太氏は今回のスポンサー就任について次のようにコメントをしています。バークレー、ブロックチェーンエクセラレーターの根本的な哲学になっているのはペイフォワードの精神です。選抜された企業はプログラムに無料で参加することができ、コインベースベンチャーズやパンテラをはじめとするトップ投資家及び世界をリードする開発者や研究者にアクセスすることができます。弊社としてもこれからアクセラレーションプログラムを通じて生まれてくる次のイノベーションや企業家、学生、研究者にペイフォワードの精神を持って貢献していきたいと考え、今回の意思決定に至りました。とコメントをしています。補足をします。ステークテクノロジーズはその実績を評価され、先月2月に大手暗号資産取引所、バイナンスをリード投資家に約 2.5 億円の資金調達を実施しています。新しい経済編集部では、ステークテクノロジーズ CEO である渡辺壮太氏にインタビューを行っていますので、記事にリンクを貼っておきます。ぜひ合わせてご覧いただければと思います。
続いてのニュースいきます。株式会社レイヤー X がクラウドでの請求書処理業務を可能にする請求書 AI クラウドレイヤー X インボイスと株式会社 N テクノロジーズの運営するクラウド郵便管理サービスアテナの協業を開始したことを発表したというニュースです。またこの協業の開始と合わせてスターターパッケージの提供開始も発表しています。スターターパッケージを利用すると月間50枚までの請求書処理につき月額3万円で両サービスを利用でき請求書の自動処理を実現し紙の請求書受領のために出社することが不要となるようです。提供価格は月額3万円税抜きとなっています。具体的な両サービスが連携した後のプロセスとしては、1、アテナが顧客に代わって請求書などの郵便物をまとめて受け取りスキャンを行いデジタル化。2、アテナでデジタル化されたデータはワンクリックでレイヤー X インボイスに連携。3、レイヤー X インボイスに連携された請求書データは AI OCR により読み取られ、仕分け情報や支払い振込情報が自動的に作成されるとなっています。レイヤー X 執行役員牧迫博之氏は2月26日の新しい経済の取材に対して他にも連携準備を進めている先が複数あり今後も順次連携先を拡大していきますと答えております。合わせて取材・経理の DX を加速するレイヤー X インボイスが提供する価値、 ペアエックス牧迫博之氏インタビューをご覧ください。
はい、本日のニュースは以上となります。そして本日新しく記事公開させていただいております。新しい経済による Amazon Audible 特別番組第11弾を公開させていただいております。今回は先ほどもご紹介したステークテクノロジーズ CEO である渡辺壮太氏をゲストに迎え、インターネット進化論 Web3 とは何かというテーマでお話しいただいております。日本初のパブリックブロックチェーンを開発し世界に挑戦する渡辺氏に、次世代のWeb3 とは何か、その可能性について語っていただきました。記事からは一部お試し版としてお聞きできますので、ぜひお聞きいただき、全編お聞きいただきたい場合は Amazon Audible にてお聞きいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。